始めます。今日はちょっと難しい話になりますが、この大無量寿経というお経と観無量寿経というお経、阿弥陀経というお経の関係についてお話をさせていただきます。まあ、この3つのお経はですね、浄土仏教、まあ、浄土真宗では非常に大切なお経、我々が本当の幸せになるためには、まあ、ぜひともですね、正しく理解していただきたい内容として、挙げられています。まあ、日本でもですね、この3つのお経は非常に有名なお経として今まで多くの方に読まれ親しまれてきました。じゃあこの3つのお経ですね、一体どういう内容なのかをね、まあ、ちょっと驚愕的といいますか、なんとか分かりやすくね、話ができるように、取り組んでみたいと思います。親鸞という人はですね、この大無量寿経、これが真実のお経とこう、おっしゃいました。まあ、お経といってもね、7000冊以上もある膨大なお経がありますが、それを親鸞上には全部読まれて、真実の経を明らかにするならば大無量寿経これなりというふうに断言されました。そしてこの観無量寿経、阿弥陀経はこの真実の経に、ね、近づけるために、救われる道程としてまた説かれたんだというふうにも言われています。まあ、これ3つの経はいろんな視点、いろんなものの見方があるんですけどね、まず簡単に言えばそういうふうな視点が一つございます。で、大無量寿経、まずこのお経はどんな内容かといったらですね、これは大きく2つの内容が説かれてます。これはですね、大無量寿経はですね、昔の巻物で言ったら上巻と下巻といってね、上の巻と下の巻といいまして、2巻に分かれて説かれている、大きく2つの内容が説かれていると、まあ、これ親鸞上人の見解なんですけどね、この大無量寿経というお経は、ね、如来浄土の因果がまず前半で説かれている、そして後半では衆生往生の因果が説かれていると、こういうふうに言われております。どういうことで言いますとですね、まずこの大無量寿経というお経、これはですね、如来浄土の因果、如来とはこれはね、仏様のことですね、真如来源というのが正しい意味でありまして、真実を体得した方が現れたという意味で如来と言いますけどね、仏のことですね。仏様が浄土、清らかな世界を作ろうとする、我々をこの世から幸せにするために、死んだ後に浄土じゃなくてね、この世から幸せな世界を生み出そうと、仏は、ね、菩薩は大変な良い種まき、努力修行なされて、幸せな世界を作ろうとなされた。その原因と結果をね、明らかに説いたのがこの上巻の内容であります。仏教の教えの根底にはですね、どんなあらゆる現象、幸不幸もですね、原因と結果によって成り立ってますからね、何も原因なしに結果を起きることはない。まず幸せな世界というもの、今ね、この世界のね、今コロナの問題ではありますけども、やはり原因と結果がございますから、正しく原因と結果を知らなければ我々は幸せにはなれない、ね、如来といったらね、この真実を発見し真理が分かった方ですから、幸せになれるですね、この因果を明らかに発見されて、そしてその、修行を積まれるんですね。まず我々が幸せになれる浄土という世界、浄土とは仏様がおられる世界ですけどね、この浄土という清らかな世界、幸せな世界はの成り立ち、原因と結果はどういうふうに成り立っているのか、それをまずですね、明らかに、ご覧になって、そしてご自身がですね、その原因を修行を積んで修行に励んで、そして浄土という、ね、世界を作ったと。この如来、まあ、仏もしくは菩薩ですけども、菩薩が、ね、浄土を作るための原因と結果を明らかにされた。 これが上巻の内容であります。でまずですね、我々が作る幸せになるこの世界というものがまずね、なければならない。でそういう世界をまず如来が浄土を作った後、これがあるから次ね、我々のような悪人であっても、まあ善人でもいいんですけどね、我々どんな人も救われる次因果を明らかにしようとするんですね。まあこれ第五の思考のすごいところはね、どんな人も救われる、ね、生きとし生きるものどんな人でも本当の幸せになれる、この世からですよ、死んだ後じゃなくてこの世から幸せになれる教えが明らかに説かれています。それがね、後半の下巻、ね、後半の部分に、ね、我々が幸せになれる道程、道のり、この世から仏法を聞いていくね、段階においても、まだ悟り開けなくても幸せになれる道のりもはっきりと示してくださっています。これを衆生往生の因果と言います。こう親鸞聖人ね、おっしゃってるんですけどね、これはどういうことだと言いますとですね、衆生と言いますのは、これは生きとし生けるもの、多くの生を受けるもの、まあこれはあの意味は衆多の生児というのが正しい意味なんですけどね、衆多の生児、皆さんはね、衆多の生児と言ってね、衆はこれ大衆の衆ですからね、もろもろの多く、もろもろの多くの生を受ける、ね、たくさんのですね、皆さん今だけじゃなくてね、過去世からね、何回も何回も生まれたり死んだりをね、ものすごい多くの数ね、生まれては死にを繰り返してきた。だから皆さんみんな衆生、ね、今は人間だけどもね、次生まれ変わった時には人間であるかどうかはわからない。今までの種まきで次の生も決まる。過去世も何回も何十回も我々は自分の種まき業によって多くの生をね、たくさん多く多くの多くの生まれては死にを繰り返してきた苦しみに悩んでいる人々であるとおっしゃるんですね。で、そういう我々が往生をするには、往生とはこれは幸せになることです。煩悩から離れね、幸せな世界に行く、そして生まれる、あるいは生かされていく、まあ幸せになることを往生と言いますね。浄土に往生するという言葉がありますけどね、清らかな世界、この浄という漢字は三世辺に争いですからね、もう争いが水に流せる、まあ、執着がね、減っていく、ね、囚われがなくなる、ね、過去のどんなね、争いもね、水に流せるような幸せな世界に、この世から生かされていく、そういう幸せに全ての人を導こうと、そういう救われる道程、方法がはっきりと下巻に説かれております。そのね、じゃあ我々修行が往生する原因と結果は一体どんなものか、それを徹底してね、事細かに分かりやすく解き明かしたのがこの第五の思考下巻の内容であります、ね、仏教は必ず因と果の関係をね、徹底して解き明かすのであります。まずこれが第五の思考のまず大まかな、内容でございます。で、これが第五領事経ですね。で、次に、この観無量寿経というお経。これも有名なお経なんですけどね。これはですね、まあ、非常に極悪人であったね、伊代家という女性がですね、悪ばかり作っていたんだけどもね、救われる話が書いてあるんですけどね。仏教では私たちを凡夫と言いますけどね、平凡な人間だから凡夫と言いますね。あるいは、善ができない人間、悪人。普通は、凡夫や悪人はね、因果の道理から言ったら絶対助からないんです。悪い垂れ巻きによって、悪い結果を受けてる人はね、もう、自分の作った罪悪で助からないんだけどもね。でも、この仏教の素晴らしいところは、普通はそういう人はもう助かりませんけどもね。でも、そういう方でも見捨てない。そういう方でも見捨てない、そういう仏様の願いが、このね、まあ、阿弥陀仏という仏様が説かれて、その無量寿仏と言いますね、阿弥陀仏のことに無量寿仏。永遠の生命を持たれた阿弥陀仏。 ね、無量寿、そういう方が本願を立てておられると。その本願がこのまず大無量寿経のね、上巻にね、実は48願説かれておりまして、でそのね、本願が実際このね、伊大家というもうどうしようもない女性の中 にね、実現したという話、ね、実際この幸せ救いがですね、そういう悪人でも救われた話がこのお経に説かれてるんです。それでこれを古来ね、大無量寿経は法の真実が説かれていると。法とはこれはこの教えというか真理、真理はいっぱいありますけどもね、もうこれこそが真理、ね、もうみんな仏教は法の真実だと言えるんですけど ね、この大無量寿経のすごいところは、ね、どんな人も幸せになれる、まあ、今までお経たくさんありましたけども、このお経は今までのお経を全部ね、総合したような、いいとこ取りのような感じの内容で凝縮されてます。もうこれこそ真実という内容が大無量寿経なので、親鸞聖人は断言されたんですね。このお経こそが真実のお経であり、このお経で全ての人が幸せになれる。我々が救われるね、最も近道が明らかに説かれていると。こう親鸞聖人は非常に感銘を受けられたお経なんですね。で、古来この大無量寿経は法の真実が説かれていると言えますね。ダルマ、真理が最もね、鮮明にね、説かれているのがこの大無量寿経なので、古来大無量寿経は法の真実が説かれていると言われます。で、それに対して今度はですね、大無量寿経の場合はですね、気の真実。この気とはこれね、人のことです。我々のこと。まあ、確か機械の気を仏教でこの言葉を使って、人のことを仏教で気というんですね。で、仏教と吉はですね、大気説法と言いましてね、人に応じて法が説かれる。今私ね、実は大気説法をしてるんです。大気説法と言いますのは、気に対して法を説く、これが実は仏教なんですね。いくら仏教の素晴らしい教えがあってもね、これね、皆さん病人としたらこれ薬なんですね。この病人に薬が合わないとね、治らないんです。仏教ではこの薬はいっぱいあるんですね。で、いろんな人がいるから、この木もね、もう8万四千あると言われます。いろんな病人がいる、いろんな病名があるとしたらね、その薬も8万四千あるんです。ただ人に応じた話がある。これを昔から大気説法と言います。仏教はどんな人も救う教えだからね、いっぱい薬が用意されている。これが仏教なんですね。で、このどんな人だろうだからね、心の場合は特に、まあもちろん善人から悪人までいろんな9通り、この大無量寿経では説かれてますけどもね、どんな人にも合う、ね、まあ相手に応じた薬を全部用意されて、どんな人でも幸せになれる、ね、教えが仏教だから、特にこの大無量寿経の場合はね、私たちの本当の姿というものをですね、はっきり解き明かしているんですね。これを気の真実と言います。我々の本当の姿というものを明らかにされて、これを仏教で実気と言いますけどね、真実の刻ま、本当の私の姿というものを大無量寿経で説かれていると。これがもしね、極悪人、凡夫だったら、そういう極悪人も救う法というものが必要だから、ね、この大無量寿経というものが必要になると。仏教は必ず気と法、これ二つ解かないと意味がないんですね。気とは私のこと、例えていたらこれ病人、もし皆さんが今日ここでもね、自分は健康体で全然もし苦しみが全くなかったらね、この場には来ないと思います。仏教を聞くには必ずね、ちょっと悩みとかね、苦しみとか、ちょっとね、人生に疑問があるとか、そういう何らかのね、この自分は病気というか、仏教ではね、みんな病人であり、結構重い病にかかってるんです。でもみんな自覚ないから仏法を聞きませんけどね。でも仏縁の深い皆さんは、やっぱり自分の病に気づいて、仏教を聞いてみようかなというふうになったのは尊いことです。で、そういうね、気持ちがあって初めて法というものが解けるんです。だから 気をこれね、我々病人としたら法はこれ薬と、あるいは仏法ときた医者に例えますね。阿弥陀仏ならばこれ如来は医者に例えます、ね、医者が仏であり菩薩、ね、我々は今病人だと。でそういう我々に対して、ね、薬はやっぱり、ね、病人に対して必要なものですね。だから必ず気と法が仏教では存在する。でこの寛無量寿経と大無量寿経はとてもね密接不利な関係にある。でこの寛無量寿経ではですね、まあ、深い話がいっぱいあるんだけどもね、簡潔に言いますとね、まあ、特にあの物語の中心が依頼家というねどうしようもない女性がねもう救われるというね非常に劇的なドラマチックな物語の最後ね、めでたしめでたしの話で終わるんですけどね。でそういうどんな人でも救われる、ね、真実の私たちは、ね、あの多くの場合はやっぱり悪人でございまして、ろくな垂れ巻きしていない、そういうものでも幸せになれる、そういうね、ストーリーがここにこのお経に説かれているんです。でそういう偉大家という人がですね救われる童貞が書かれていると、そういう内容、あるいはこの善についてもね詳しく説かれてますけどね、いろんな話があるんですけども、まあ言いたいことは、まあ、ここで簡潔に言うならば我々の、気の真実というものが説かれている、これと法の真実が一致した時、これが救いであり、これが悟りであり、幸せになれる、そういうあの体験だということで、この2つのお経がとても大事になってくるんです。でちなみにこの大無量寿経のね説き手は言喜と言います。ちょっと難しい言葉ですいませんが、言喜、この大無量寿経を読んでみるとね、最初の部分読んでみるとね、もう優れた聖者、読んでみるとね、これ言というのはこれ仮という字で、あの幻想の方というかですね、あの当時お釈迦様の時代におられた時の優れたね大比丘衆といって、もう悟りを開いた人たち1250人、ね、もう優れた人たちがたくさんおられて、あと幻想の菩薩といってね、浄土から帰ってきたようなね抜群の能力を持った方がこの場で、一緒にねこの教えを聴聞してるんです。だから聞いてる方は、ね、まさに言、元は仏様だったものがね人間に形を変えて現れたような方々がほとんどだったんで、言喜と言いますね。仮、本当は仏様だけどもね、姿形を変えて普通一般のね、民衆に交わって説くような形で皆さん聞いているので、これを言喜と言いますね。だから一般、悪人はあんまりいないんですわ。なぜかと言いますとね、深い理由がありまして、まずこの話を聞いた人たちはね、自分が如来になって自分が浄土を作っていこうというね願心を起こすんですね。阿弥陀仏の本願48がありますけど、その本願を実は ね阿弥陀様がおられてわしらは何もできませんじゃなくて、私たちもこの阿弥陀仏と同じ本願を、私も願いを起こそうと、ね、願いを起こしてその願いを叶えるために修行をして、ね、そして、ね、菩薩から如来になってね、菩薩からですね如来仏になって浄土を建立して全ての人を救おうという思いをね、聞いた人みんなが持ってもらいたいというのが本当の御心なんです。だから私もね、あのこれを聞いてね、あの感動しました、ね、阿弥陀仏48があるんだけどね、私も実践したいなという気持ちになるんです。そしてね、まあ本当にお粗末ではありますけどもね、自分もね願いを起こして、ね、如来仏になりたい、ね、死んだ後浄土じゃなくてこの世をね自分の浄土として、まずは家族とかね身の回りの人たちを幸せにしたいというね、そういう願いを起こして、ね、仏になりたい、ね、浄土を作っていきたいという因果が説かれているから、これを私も真似をし実践したいという願いを起こすために、このまず浄観が説かれている。聞いた方々はね、みんな一人一人が阿弥陀仏と同じ願いをね起こそうという人たちが集まったと、こう理解していただければいいと思います。だからこの聞いている方々はね、 なるほどなるほどと、よし私も頑張るぞと、ね、願いを起こし、そして修行を実践していこうとされるんですね。でそういう一人一人がそういうね、願い、ね、起こすことによってその人と縁のある人をね、みんな救っていける。もちろん阿弥陀仏の力はございますけど ね、やはり実際に救うためにはね、仏法を説く人がその人に近づいてこういう話をしないとですね、何も待っとってもね、突然ね救われることはやっぱないんですよね。やっぱり説く人がしっかりですね、仏法を理解して教えを説いていかないと、ね、その人に仏法を届けませんから、まず大無量寿経では上巻ではね、仏法、これ説く人にとって大事な内容ですね。で下巻は聞く皆さんにとって大事な内容、特に上巻の場合はね、仏教の講師、仏法を説く立場の人が聞かねばならない内容が、上巻の内容、私たちはこちらが特に大事なんですけどね。でも同時に聞く皆さんにとってはこっちも大事、こっちも聞いたわけに決まってますけどね。で聞かれる多くの人たちにとってはやっぱり我々がどうしたら救われるか、どうしたらこの世から幸せになれるかをね、しっかり聞かせていただくということで、下巻の内容が非常に重要になってきます。そういう論理で、まず大無量寿経というのは法の真実が説かれ、説き手は言気であると。まあ具体的にはね、声聞と言いましてね、まあ、当時のですね、お釈迦様の、お弟子たち、優れた人たち、みんな荒川まで悟ってた1250人ね、みんなそういう方々がたくさん集まっていた。そしてまたね、大宇宙のね、優れた菩薩方もね、そこに来ていたらしいですね。菩薩方、幻想の方々、浄土からね、姿を変えた、ね、本来仏様だったのが仮にね、姿を変えて現れた、そういう菩薩も聞いているという、そういう設定になっています。だからこれで全ての人が救われる道のりが、法がこの大無量寿経にあるから、こういう設定でね、このお経には説かれているんです。しかしいくらね、こういう素晴らしい薬ができても、医者が現れても ね、薬が完成したところでね、実際この薬をね、医者がね、苦しんでいる人に、ね、治療して薬を与えなければなりませんね。与えるにはどうしたらいいかということで説かれたお経が大無量寿経であり阿弥陀経だと、こういうふうに思っていただければいいと思います。もちろんこれだけじゃない、いろんなこの阿弥陀経も大無量寿経もいろんな深い意味がいっぱいあるんだけどもね、まずは今日はそういう理解で、この大無量寿経が真実のお経で、このお経に導くための方便が大無量寿経であり阿弥陀経だと、こう理解していただきたいと思います。でこの大無量寿経はですね、救われる道程ですね、このお経は一言で言いますと、良いことを一生懸命しなさいという教えです。このお経にはね、今まで説いた善が全部収まってます。膨大なお経はありますけどね、たくさんのお経を説かれてきた善をですね、このお経にね、ぐーっとね、結集させたんです。上善とか三善とかね、念仏、いろんな善を全部収めてね、まあ、このお経で全ての善が説かれているぐらいの瞑想も全部入ってます。だからこのお経とても大事なんです。だからこの大無量寿経というお経はね、陽門とも言われますね、古来ね、このお経は陽門。このお経はとても大事なお経なんで、陽門の教えだと昔から言われますね。要の門、皆さんが幸せの世界に出るには必ずね、通らねばならない、これ必ずと言いますね。要は重要の要の字、必要の要の字、ね、方便から真実に至るまで必ず通らねばならない門、やっぱり善の実践というものを徹底して教えていくんですね。そしてね、この無量寿を見る、これ観はこれ見るという感じですけどね、真実をあるがままに見る、まあ有意識の今瞑想のね、内容はこの観なんですけどね、観とは物事を客観的に見る、真実を見るという意味ですね。真実を見る大切な教えがこの観無量寿経の教えなんです。善がいっぱい説かれてるし、そして この善をね、実行させてみるんですね。因果の通りですから、ね、幸せな世界を売るには、ね、やはり良い種まきをする必要があります。で、実際、善ができる人は、ね、その善によって、ね、浄土に往生できる。だから実際、ね、善ができる人もいるんです。みんながみんなできないじゃない。実際、善ができる人もいる。できる人は、その種まきによって、ね、この世も未来も幸せになれます。でも中にはね、本当に罪悪が深くて、善のできないものもいるんですね。いろんな人がいます。善ができる人もあれば、できない人もいると。で、善のできない人も漏らさずに救うのがこの観無量寿経なんです。これが他のお経と違うんです。他のお経、普通仏教言ったらね、やっぱりね、善ができなければ絶対幸せになれません。地獄に落ちます。でもそういうものも見捨てない、ね、仏の大慈悲を、この浄土三部経というお経はね、説かれて、そういうね、底の知れない大慈悲、どんな人も見捨てないというね、仏の慈悲が説かれている。これがまたありがたい内容なので、今日本ではね、浄土仏教、浄土真宗や浄土宗が一番ね、人数も多くて、お寺もたくさんあって、多くの人たちがいるのはそこに魅力があるんでしょうかね。一般の在家のね、罪ばっかりしているものでも幸せになれる。死んだ後じゃなくて、この世からね。これが実は、魅力なんです。で、それで、まあそういう善人も救われるけど、悪人もね、救われる。これがまたありがたいところ。それで、まあこの物語ではね、偉大家というね、善のできない、そういうものもね、救われてるという話なので、このお経は非常に魅力がある。ね、そういう真実の刻ま、こういうね、どうしようもない悪人でもね、この薬を飲んだならば、素晴らしい医者にあって薬を飲んだならば、ね、極悪人の人でも救われるという話が説かれているんですね。じゃあね、阿弥陀経は一体どういう意味合いがあるかですね。実はこの二つの経を見るとね、一見矛盾のように思えるんです。こちらは法の真実、こちらは気の真実。でも悪人はね、じゃあ悪人がなぜ救われるんですかと。まあ良いことできる人は自分の善によってどんどん罪悪を減ってね、幸せならないからいいけどもね、悪しかできない我々、悪しかできない人が救われるにはね、やはりですね、この二つの教えをね、一つにね、結びつける必要があるんです。で、この二つのね、教えを一つに結び、これね、救い、木と法が一致するように説かれたお経が、小阿弥陀経と言われるお経なんです。これは日本で一番有名なね、阿弥陀経という本でございます。葬式で必ず読まれる。浄土真宗ではね。まあ、お経は短いんで、小阿弥陀経と言ったり、略して阿弥陀経と言いますけどね、一般には、浄土真宗では、こちらは大経と言いますね。非常に大部ですから、大経。こちらはね、わずか4つの神で収まりますから、小経と言います。こちらは略して、勧行と言いますね。勧行。大経、勧行、小経という言い方をこらえいたします。で、この大部領事経も阿弥陀経もね、語源、サンスクリット語ではね、同じ言い方なんで、こんがらがあるんでね、昔からこれを、大、教、小、教と言って、あえて、大と小という言葉をつけるんですけどね。実際の、原文の内容は、同じ経典の名前です。こんがらがるから分けたんですけどね。で、このお経が、日本では特に有名でございますけど。じゃあ、このお経は、どんな内容かと言いますとね、一言で申し上げますと、基本の二つの真実が説いてあると。ね。気、我々の姿も説いてるし、この病人の我々を救う法と薬の素晴らしさも両方の真実が説いてあると。これがこの阿弥陀経の内容なんですね。で、この阿弥陀経、親鸞宗がすごいのはね、この親鸞宗にまでの教えはね、この観無量寿経の教え、これ、陽門といって、この、 これ童貞、官業から大教に入るというね、この流れが普通のね、解き方だったんですね。親鸞聖を尊敬する七高僧という方はですね、この官業から阿弥陀大無量寿経というね、この二つのお経の内容なんです。救われる童貞が官無量寿経で、大無量寿経というね、この官無量寿経が19願としたら、大無量寿経は18願ということで、19願から18願という流れで、普通は解くんだけどもね、親鸞がすごいのは、ここにね、阿弥陀経を入れたんですね。19願、これ19願の実は教えで、この大無量寿経18願なんだけどね、普通はこの流れで、19願の教えから18願の教えへとですね、解くのが、まあ、親鸞聖人までの優れた高僧方の教えだったのですね。ここをはっきりね、導くための教えとして、この阿弥陀経という教えを親鸞聖人は発見されたんです。それで親鸞聖人がすごいのはね、ここに二重願というね、教え。これお経にあると。誰もお経をしっかり読んだらね、この教えがちゃんとあることを発見されて、この教えをね、親鸞聖人はより鮮明にされた。ここは浄土真宗の素晴らしいとこなんです。まあその内容がね、まあ九伝承というね、親鸞聖人が説法された内容が、この孫、ね、曹孫である、ひ孫であった覚如上人がね、詳しくこの今のことをね、書き記してくださっているんです。で、どういうふうに書いてあるかといったらね、このね、大無量寿経と官無量寿経、この二つをね、結びつけなければならないと。ね、で、このお経はちょうどね、気と法、両方解いてあると。官無量寿経のね、大事な部分も、大無量寿経の法の部分もね、この気の教えと法の教え、両方ね、解かれているから。で、この気と法を合致する。この時に救いがあるんですね。自分ならば病気であることを自覚して、薬を飲んだら治る。でも自分がね、病気であることが自覚できてないと、薬飲むことはできませんね。気と法が一致させる、一致させる必要がある。気と法を結びつける。結びつける。その役割が、この阿弥陀経というお経にあるんです。それを親鸞聖人には発見されて、ね、解き明かした方なんですね。で、これを二経合説といってね、このね、大無量寿経というお経と、官無量寿経というお経をね、二つをね、合わせて解いた。ね。まあ、官無量寿経ならば、良いことを一生懸命しなさい。そうしたら助かりますという、こういう教えですけどね。大無量寿経では、いや、そういう善ができなくても救うという、そういう内容もある。で、普通読んだらなんか合わないような感じがするんです。でもそのね、一見矛盾しているような、合わないようなところをね、しっかり合致させるために、二つのね、ものを結びつけるために、二経を合説して、我々に救いが完成するために、完成できるように、この阿弥陀経が説かれたんです。で、その御門が、こういう御門なんですね。これ有名な御門なんだけども、我々の少ない、善言苦毒。我々でやる善はね、小善根といってね、私でやる善はね、誠の善がなかなかできないんですね。少なくて善言。純粋な善がなかなかできない。見返りを期待したりね。純粋な善。この、やっぱり純粋な善じゃないとね、極楽浄土にはいけないんです。我々のね、少ない善言の福徳。これ、ね、善で、幸せの功徳ね。我々のやる少ない善後の功徳の因縁ではね、種まきでは、他の国、極楽浄土に生まれることは、売ることはできませんと不可。こういう大事な御文が書いてあるんです。この阿弥陀経の一番大事なポイントにね、こういう文章がある。我々の少ない善後の福徳の因縁では、他の国、極楽浄土に生まれる、売ることはできませんと、ね。つまり我々がもしね、実機、善ができない人間ならば、絶対ね、極楽浄土に生まれられないんです。でも、 生まれる方法があると。それがね、この後にね、書いてあるんですけどね。まあ、それが、信心、修辞明合一心不乱といってね、この救われる方法が、信心が大事ですよと。修辞といってね、これ信心のこと。取り保つだって、これが信心ね。明合を取り保つ。生阿弥陀仏明合。信心欠如。修辞明合、ね。を、このね、これをずーっと、1日から7日までずーっとね、心をですね、一心不乱に、心を保つことができたならば、極楽に往生できますと。まあ、ちょっとこういう内容、これ難しくてすいませんけども、ね。これが救われる方法なんです。我々は良いことはできなくてでも、ね、明合を修辞すれば、信心があれば、それがずーっとね、1日から7日ずーっとね、続くならば、継続するならば、心を一つにして、乱れることがなければ、極楽に往生できますと。まあ今日はこの話はできませんけど、一応内容はこういう内容なんですね。で、この真実を解いて、ね、この二つのですね、もううまく噛み合わないようなところをですね、阿弥陀経ではですね、二重眼の教えとして、ね、気と法両方解くことによって、結びつけて我々を本当の幸せまでね、解かれた。これがこの阿弥陀経なんだと。まあそういうふうにね、親鸞聖人ね、これ言われてるんですね。今のことをですね、この九伝承の707ページに、こういうふうに書いてあるんですね。ちょっと難しいですいません。簡単に言いますとね、まずこの浄土三部経の解かれた時を言うならば、まず大無量寿経は法の真実が解かれたと。解かれた相手はね、権機、いわゆるね、優れた人たちが相手にして解かれました。下無量寿経は、気の真実を解かれた。これは、実機、ね、本当の、人間の姿を解かれた。でこれは当時の、女性、偉大家、五章、ね、五つの触りを持った女性、偉大家に対して、解かれたのが下無量寿経であると。で、これはまたね、遠くね、末法の、ね、悪ばかり作っている、そういう人たち、女人や悪人も、ここに入りますよと。で、次、阿弥陀経、小阿弥陀経はですね、この後ですね、気と法の両方の真実が解かれていると。で、で、この二つのお経、大経と勧行をね、合説して、二つをなんとか一致させようとして、気と法が一致したときにね、幸せが成就しますから、ね、気法を、二経を合説して、ね、で、不快、小善根、福徳因縁、徳勝被告と、こういうふうに、解かれた、ね、阿弥陀仏の本願を、これをね、一日から七日、ずーっとですね、修辞明合一心不乱に、ね、ね、解いて、そして、ね、結びつける、二つをですね、気と法を結びつける。ね。で、これを最後、阿弥陀経の最後には、大宇宙の仏が全部現れてね、皆の本願間違いないぞ、間違いないということで、阿弥陀経の最後にはね、もう宇宙の仏方が総動員して、誠であることを証明していると。で、これでお釈迦様の説法は一応終わりましたと。まあ、こういう、内容で終わるんですけどね。で、これで釈迦の説法が終了しましたと。で、この後まだまだずっとね、ちょっと話があるんですけども、まずね、皆さんに今日、今ここで知ってもらいたいのは、この三つのお経のね、大まかな内容ね。で、皆さんはね、この一番大事な大切なところをしっかり皆さんは今、聞かせていただいていると。法の真実の大無量寿経、気の真実と説いた下無量寿経。で、この二つのね、法と気、これバラバラだったら私たち幸せになれませんから、この二つを合説、ね、 二つの教を合説するために、二つの木と法を結びつけるための教えが阿弥陀教であると。このね、三つの教をベースにして説いたのが、まあ、浄土真宗、浄土仏教で、この、ほんとすごい教えが、まあ、浄土真宗。まあ、仏教の真髄の部分が、まあ、この、三つの教にあると。まあ、いうことをまずね、知っていただければと思います。じゃあ、少し休憩を入れたいと思います。